さあ、早速聖書を学んでいきます。今日から新しい聖書の箇所を学びます。テトスへの手紙をお開きください。いつものようにテキストを学ぶ前に書かれた背景を知ると理解を助けますので、まずこの手紙の書かれた背景を見たいと思いますが、この手紙はパウロによって書かれたものです。少なくとも彼は13の手紙を書きました。最近学び終えた第二テモテへの手紙は彼の最後の手紙でした。このテトスの手紙は第一のテモテ、第二のテモテの間に書かれたと考えられています。ですから聖書というのは書かれた順番で配置されていないことがわかりますね。で、このテトスの手紙と第一、第二のテモテの手紙は牧会書簡と呼ばれています。というのも若い牧師であるテトス、そしてテモテがどのように教会を指導また管理するかを励ますために書かれたからなんですね。で、この2つの手紙は、読んでお分かりの通りにほとんど似たような内容が書かれているわけです。繰り返し語られるということは、それほど教会にとってまた私たちにとって大事であるということがよくわかるわけですね。神様が私たちの教会にも必要なことを教えてくださるよう期待して学んでいきたいと思います。一章の1節から4節をまず一緒に朗読します。テトスへの手紙1章1節、神のしもべまたイエスキリストの使徒パウロ、私は神に選ばれた人々の信仰と経験にふさわしい真理の使徒のために使徒とされたのです。それは偽ることのない神が永遠の昔から約束してくださった永遠の命の望みに基づくことです。神はご自分の定められた時にこの御言葉を宣教によって明らかにされました。私はこの宣教を私たちの救い主なる神の命令によって委ねられたのです。このパウロから4節、同じ信仰による真実の我が子テモテへ、父なる神および私たち、ごめんなさい、真実の我が子テトスへ、父なる神および私たちの救い主なるキリストイエスから恵みと平安がありますように。今朝はここまで一緒に短く学んでいきたいと思います。この1節から4節でパウロはまず挨拶を述べています。で、英語の聖書を見ますと、この手紙の冒頭でパウロっていう名前から始まるんですね。パウロというのも当時の手紙は、今みたいに便箋ではないわけで、この巻物になってた。ですから最後までずっと読んで最後に名前が来ると、困ってしまうわけで、最初にですから誰からだっていうことで送り人が書かれるわけです。パウロで、パウロのユダヤ名はサウロでした。彼はキリキアのタルソで生まれ、そしてやがて立法の最高の教師であるガマリエルの門下生となるわけです。で、同年輩に比べはるかにユダヤ教に進み、先祖からの伝承に人一倍熱心で、その熱心さは教会を激しく迫害するほど、これを滅ぼそうとしたほどであると彼はガラテヤの一章の13節で自分の過去のことを述べてるんですね。教会を激しく迫害した。彼は熱心であったわけですが、その熱心は正しい地域に基づくものではなかったわけ。しかし神の憐れみによって復活のイエス・キリストが彼に現れてくださり、劇的に改心し、異邦人への使徒として彼は召されるわけです。で、改心後彼は好んで彼のギリシア名であるこのパウロ、私たちに馴染みがあるこのパウロですね、パウロという使うようになるわけです。で、その名前の意味は小さいという意味です。小さい。で、彼はキリストを信じたとだんだんこの謙遜にされていくことが、手紙を、彼の手紙全体を読んでいけばよくわかるわけですが、ちょっと開いてみましょうかね。第一コリントの15章を開いていただけますかね。第一コリント15章で彼は自分のことをこのように言ってるんですね。15章の5節で、340ページです。ごめんなさい、15章の9節です。 私は人の中では最も小さいものであって、人と呼ばれる価値のないものです。なぜなら私は神の教会を迫害したから。人の中では最も小さいもの、そのように呼ばれる資格も価値もないものです。で、数年後エペソの手紙を書くわけですが、その3章、ちょっと左側開いていただけますか。エペソの3章の8節、376ページ、このように言うんですね。すべての生徒たちのうちで一番小さな私にっていう。先ほどは人たちの中で一番小さなもので、ここにおいては、いや人たちだけではなく、すべての生徒たち、すべてのキリスト信者の中で私は一番小さなものですという。で、数年後またさらに人生の終わりの方では、この間学んだテモテの手紙の第一の一章の15節においては、彼はこのように言うんですね。キリストイエスは罪人を救うためにこの世に来られたという言葉は誠であり、そのまま受け入れるに値するものです。その後の言葉ですね。私はその罪人の頭ですと彼は言って、最初は人の中で最も小さいものです。そう呼ばれる価値もないものです。で、さらに、いやいや人の中だけではなく、私は全ての生徒の中で、クリスチャンの中で一番小さな私で、彼の人生の終わりにおいては、いや私は罪人の頭です、罪人の頭です。パウロは律法に熱心な時は自分を大きく見せようと努力してきました。律法というのは私たちを誇らせるものです。これをできました、できた。で、誇るだけではなくて、できてる自分がいて、できない人を見るとイライラしてくるっていうか、裁いてくるっていう。立法に生きる人は自分の行いを誇り、また他人を裁いてしまうわけですが、しかし神の憐れみ、神の恵みを知った人は、もはや自分を誇らないんです。いや、誇れないんですよね。で、他人を裁かないわけ。パウロは神の恵みを深く知れば知るほど、名前だけではなく、本当に私は小さなもの、人の中で最も小さい、いや全ての生徒たちの中で一番小さいもの、いや私こそ罪人の頭です、その私のためにキリストが降りてくださった。で、彼はそのように自分のどういうものであるか理解していたわけで、私たちもそのように、私は小さなもの、罪人の頭であるという自己認識を持って、神と人との前にいつも謙遜な人でありたいものですね。さあ、パウロはここで自分のことを二つのタイトルで紹介してますね。第一に彼は神のしもべと言ってます。神のしもべ、新約聖書ではパウロだけが使っている表現なんですね。で、この後のヤコブの手紙がありますが、ヤコブは主の半兄弟でした。で、彼は、自分のことをキリストのしもべと言ってますが、神のしもべという使い方はパウロだけで、これは旧約聖書の時代の人たちがよく使った表現なんです。例えばモーセも神のしもべと呼ばれましたし、ダビデもそうでしたね。さらにはダニエルもそのように神のしもべと呼びました。で、しもべとは奴隷っていう意味なんです。で、当時奴隷には2つの、種類の奴隷っていうか、生まれながらの奴隷がいました。で、もう一つは何らかの理由で、例えば借金を抱えてて奴隷になった人たちもいたわけで、生まれながらの奴隷は生涯奴隷でしたが、借金で奴隷になった人たちは自由になる権利が与えられてたんですね。で、律法によると彼らは6年間は奴隷として働くわけですが、7年目には自由にされました。でも、あまりにも主人が気前がいいので、ずっと私はここで使いたい、この主人に使いたい、そのように心から願って、本人の意思でそのまま奴隷としてその主人に仕えることも選ぶことができました。 そのように生涯主人に仕えたければ耳に穴を開けてその使える印としたわけで、パウロがここで使っている神のしもべとはそのような意味です。彼は以前は教会をクリスチャンを激しく迫害したものですが、神の憐れみによってキリストを知り信じ、そしてその恵みを知れば知るほど喜んで私は神に仕える、強いられてではない、喜んで自分の生涯を神の栄光のために捧げたい、私はその神のしもべである。私たちはどうでしょうか。以前は神の愛を知らず神の恵みを知りませんでした。神に仕えるどころか自分に仕えてほしい、みんなが自分に仕えてほしい、サービスされたい、そのような生き方であったわけですが、私たちも神の愛を知り神の恵みを知ったものですね。具体的に私たちもこの主に自分自身を捧げ、自分の体力エネルギー時間を主に捧げたいと思うものです。で、具体的に私たちはいろいろ使いたいわけで、教会でもいろいろな奉仕があります。アッシャーの奉仕もありますし、賛美の奉仕もありますし、また教会学校の奉仕もありますし、椅子並べや片付けもいろいろ奉仕はあります。また教会だけではなく、家庭であるいは職場で地域で人々に使えることも神のしもべとしての立派な働きです。パウロは私は神のしもべであると自分を紹介しました。第二に、彼は自分のことをイエス・キリストの使徒と紹介しています。イエス・キリストの使徒、使徒とは使わされたものという意味です。使わされたもの、厳密な意味ではイエス様から直接教わり、そしてイエス様の十字架と復活を目撃した十二使徒を指します。さらに異邦人への使徒として、神の憐れみによって救われ、そして神によって直接召された、キリストによって直接召されたパウロを指します。彼らは直接イエス・キリストから教わった人たちです。ですから神の教会、キリストの教会は、人たちがキリストから教わった教えがこの土台となって立て上げられていくわけです。イエス様が彼らに教え、彼らが教えた教えを土台として、それ以外はないわけで、キリストの教え、そしてキリストから教わった彼らの教えが土台となっている、これが神の教会であるわけです。後で開いてください。エペソの2章の20節にはこう書かれているんですね。あなた方は使徒と預言者という土台の上に建てられており、キリストイエスご自身がその礎石です、と書かれています。さらにパウロはここで彼の務めの使命、任務は2つあると言ってます。第一に、彼の使命任務は神に選ばれた人々の信仰のためであった。神に選ばれた人々の信仰のため、神に選ばれた人々とはどういう意味ですか。聖書は神が私たちを選んでくださったと教えています。イエス様はこう言われました。ここちょっと開きましょうかね。大事なところですので、ヨハネの福音書の15章、新約聖書、ヨハネの福音書の15章の212ページ、16節の方開いていただけますか。私の聖書で212ページです。イエス様が最後の晩餐の席上で弟子たちに言われた言葉です。15章の16節、一緒に朗読したいと思います。はい。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、あなた方の実が残るためであり。またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。イエス様は言われました。あなた方が私を選んだのでは ありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。これ直接は弟子たちに言われたことです。そして私たちにも同じことが言われるわけですね。私たちがキリストを選んだようですが、実を言うと神の方が先にあなたを選んでくださった。私たちが神を愛したのではなく、神が私たちを先に愛してくださいました。選んでくださった。いつ神は私たちを選んだんでしょうか。パウロエペソの一章4節でこう言うんですね。神は私たちを世界のもといの置かれる前からキリストイエスにあって選んでくださった。世界の置かれる前から。私は17歳で信仰を持ったんですが、その時に自分で選んで教会行ったようですが、実は神が先に選んでた。それ17歳の時に選んだのではなく、私が生まれてから選んだのでもなく、私が母のお腹の中にいる時でもなく、聖書はこの世界の置かれる前から、私たちの知識ではとても理解できないことですが、神の知識によると、神の言葉によると、あなたは、私は、キリストを信じた者はキリストにあって、世の始まる前からこの方にあって、神は私たちを選んでおられたということ。聖書の一番最後の書物は黙示録です。その黙示録の21章の27節には、世の始めから命の書に名が記されているものがいるという。世の始めから命の書に名が記されているもの、そしてそれしか神の国に入れないと書かれています。命の書があって、その書に名が記されているものしか入れない。で、大切な質問は、私の名は一体命の書に記されているんだろうか。ある時にイエス様が弟子たちと別の70人の弟子たちを使わす記事がルカの福音書の10章に書かれているんですね。で、彼らはイエス様から権威が授けられて、そしてイエス様の名によって病を癒し、そのイエス様の権威によって悪霊が追い出される、そのような権威が授けられて、2人1組で彼ら出ていくわけです。するとイエス様が言われた通りに、彼らが祈ると病が癒され、悪霊が追い出されていくわけですね。彼らはエキサイトして帰ってイエス様に報告するわけで、イエス様、あなたの名によって命じると悪霊さえも私たちに従って出ていったんです。イエス様の答えは、あなた方は悪霊が出ていったから、従ったから喜ぶのではなく、むしろそれ以上にあなたの名が天に書き記されていることを喜びとしなさいと言う。あなたの名が天に書き記されていることを喜びなさい。どんなに奇跡を体験しても、病が癒されても、あるいはビジネスで成功したとしても、幸せな生涯を送ったとしても、もし永遠の命を受けてなければ、神の国に入れられなければ、大きな損失を被るわけです。神様は私たちがそうあってほしくない。全ての人を救いたいわけです。ではどのように天に名が記されるんですか。聖書はイエス・キリストを信じる信仰によって教えています。神は全ての人が救われることを願っておられます。そのために神の御子が使わされました。私たちの罪の身代わりとなって死なれ、聖書の示す通りに復活しました。このキリストを信じる者は誰でも救われる、すなわち天に名が記される。これが福音、良い知らせなんです。パウロはこの福音を述べ伝えるために使徒として召されました。それは神に選ばれた人々がこの福音を聞いて信仰を持つためであったっていうこと。ではどのように私も神に選ばれていることが わかるんですか。そのように質問される方がいますが、救いは神の側の選びと私たち人間の側の応答があります。神は福音を私たちに述べ伝えさせました。私たちその福音を聞きました。それを聞いて信じましたかという。もし信じたのであれば、あなたは神に選ばれた人なんです。いや、私はまだ信じてません。じゃあ私は選ばれてないんですか。あの人まだ信じてます。あの人選ばれてないんですか。そのように思われる方、どうぞ安心してください。あなたも今日どうぞ信じてください。信じれば私も選ばれていたんだというよく理解できるようになってきます。パウロは神に選ばれた人々のために使わされたという、これがパウロの第一の使命でした。もうすでに選ばれていて、その人たちに伝えるために私は使わされたという。第二に彼の使命任務は経験にふさわしい真理の地域のためであったと言っています。経験にふさわしい真理の地域のため。真理の地域とは福音そのものを意味したりします。福音そのもの。今説明した福音です。良い知らせです。また真理の地域というのはこの聖書全体を意味したりします。でここでおそらくパウロはこの聖書全体を意味しているものと思われます。もちろん福音そのものも含むわけで、パウロの使命は福音すなわち真理の地域を伝えて、神がお一人であること、神が愛しておられること、私たちが罪人であること、そのためにキリストが来られたこと、十字架にかかったこと、復活したこと、この方を信じるならば救われるというこの真理の地域を彼は伝えたわけです。そして伝えて人々を信仰に導く、救いに導く、キリストに導くこと、それが彼の第一の使命であり、救われた人たちはでもそこで終わるわけではないわけです。その後救われた者にふさわしく歩むようにしなければならないわけで、パウロの第二の使命、務めっていうのは伝えた後その人たちを教えるっていうこと。赤ちゃんが生まれて成長しないのなら親は心配ですよね。まず生まれることが大切です。来月は私たちの教会に喜ばしいことがあるわけで、先ほど賛美の奉仕をしていた吉高君と牧さんの間に、初めての子が生まれます。男の子のようですが、とても楽しみですよね。新しい命が誕生するっていうことは本人たちも喜びであり、もちろん家族もそうですが、教会全体の喜びなんです。新しい命の誕生、みんな喜びを持って、期待を持って待ち望んでいるわけで、生まれてくることが大切で喜ぶわけですよね。でも喜んでそこで終わりではなく、生まれた子が育っていくことはもっと大切だ。去年も何名か生まれました。もうよちよち歩いて走り出す子たちもたくさんいますが、親っていうのは子供たちの成長を見るのはとても楽しみ。赤ちゃんを生まれて成長するためにミルクを飲んでいくわけです。それによって成長するわけで、私たちも霊的に成長するために同じように、まず生まれることが大切です。神の言葉によって生まれ、そして神の言葉を聞いて、私たちは赤ちゃんがミルクを飲んで成長すると同じように、純粋な神の言葉のミルクを飲む。そのことによって霊的に成長していく。パウロの務めはそのミルクを、神の言葉を人々に教えることであったわけ。それが真理の知識ということですね。私たちが成長するためにはこの神の言葉を理解する。神の言葉が何と教えているのか、正しく理解することなしに私たちの信仰の成長はないわけです。正しく理解して、神の言葉を自分の生活の中に適用することによって、聞くだけではなくそれに従って 行動していくときに私たちの生活は変えられていくわけです。真理の地域は必ず私たちを敬虔な生活へと導いていきます。敬虔な生活を生み出していきます。信仰を持ったのなら人は変えられていくわけです。変えられていないのであれば本当に信じたかどうか吟味する必要があります。で、本当に信じました、なんで成長しないんですか、じゃあ食べてますかっていうこと。神の言葉を食べてますか、理解してますか。その神の言葉を食べることなしに、理解することなしに、また行動することなしに、私たちは成長することはないわけで、真理の知識、この神の言葉を理解すればするほど、御霊の働きによって私たちは内側からイエス・キリストの性質へと変えられていくわけです。主はどのような方ですか？主は聖であると聖書は書いています。主が聖であると同じの私たちも信じたのであれば、以前の古い生活を捨ててこの方の姿に変えられていく、これが私たちのクリスチャン生活なんですね。神に喜ばれる生活をするようになっていくわけです。パウロが使徒として召されたのは実にそのためであったわけですね。まず人々に福音を述べ伝えました。そして神に選ばれた人々を福音を聞いてそれに応答するわけです。私も信じたい。そして信じるだけではなくて、信じた人々が真理の知識、この神の言葉を聞く。パウロそれを教えたわけです。伝えて教えて、それを聞いた人たちが信仰が成長するようになること、これがパウロの使命任務であるということですね。2節、それは偽ることのない神が永遠の昔から約束してくださった永遠の命の望みに基づくことです。先週の日曜日の第一礼拝に教会のホームページを見て教会に初めて訪れた方がいました。妹さんと一緒に来られたんですが、彼女は現在アメリカに住んでいまして、91歳になる沖縄に住むこの病気の父親を見舞うために一時帰国をなさってて、教会ないかなっていうことで、それで検索をすると私たちの教会を見つけて訪問してくださったわけですが、まあ事情を知った私は礼拝の後に妻と一緒に中部にある病院を訪問して、その方のお父様、91歳のおじいさんに福音を伝えることができました。いつものようにヨハネの3章16節、私は病院見舞うと開くようにしています。どうぞ皆さんも何を開いたらいいのかなと迷った時には、迷わずにもヨハネの3章16節を開いて伝えてください。そこはもう福音そのものがエッセンス、もう凝縮されて全て語られています。神はその一人子をお与えになったほどに私たちを愛した、それは御子を信じるも一人も滅びないで永遠の命を持つためであるという、私はそこを読んで、神がお一人であること、私たちが罪人であること、そのためにイエス様が来られて十字架にかかり死んで、死んだだけではなくして復活したということ、このキリストを信じる者は肉体を滅んだとしても永遠の命、その希望を聖書は与えてるんですよ。このキリストを信じたら神の国に入れるんです。とてもシンプルです。このメッセージを短く伝えて、この方はその、福音に応答しました。で、喜んだのは本人だけではなくて周りの家族の方がとても喜んでくださった。希望があるわけですね。そこには肉体を終わっていく寂しさがあるわけですが、また会えるという希望があるわけで、永遠の命があるわけで、そこで終わりではなくして永遠にの命があって、そこに希望があるわけで、ご家族の方々も喜んで教会に行ってみたいなとおっしゃってて、神に感謝でした。さて、パウロここで誠の神は偽ることのない神だと言っています。神は偽ることのない方。神様のご性質はいろいろありまして、清い方、愛の方、また全能の神、何でもできる方。 であるとも聖書は紹介しています。でもたった一つだけ神様にできないことっていうか、私たちにはよくできるんですが、神様にはできないことは、それは嘘をつくことが神様はできないんですね。嘘はつけないという。なんでパウロはそういうことを書いているのか、それはこの後の12節を見るとよくわかりますけどね。鍵括弧の中、クレテ人は昔からの嘘つきだっていうことがもう評判であったわけです。そこにいる人たち嘘つきだった、まあ、別にクレテの人たちだけではなくて全ての人そうですよね。親から嘘のつき方を教えられないのに、私たちはみんな上手に嘘をつくようになるわけです。それは罪の性質であるわけです。しかし誠の神は偽ることのない方、パウロはここで対比をさせているわけですね。神は真実な方で、人はそうではない。では神が真実あることがどのように分かるのか。それは神は約束を守るということ。約束を守る、しかもそれは昨日今日思いつきで約束したのではないということ。聖書は永遠の昔から約束したことを忘れることはない。私たちはまあ昨日約束したもことも忘れてしまいがちなんですけど、しかし神は約束したことを忘れることがなく、必ず成就してくださるという。私たちの望み希望はこの偽ることのない神にかかっているわけです。神は永遠の昔に御子イエス・キリストに全てのものをお与えになることを約束なさっていたことが、ヨハネの17章のイエス様の祈りを見るとよくわかります。そして神は私たちを愛して御子を使わし、この御子を信じる者に永遠の命を与える約束がなされています。それだけではなく、新しい体が与えられ、神の国の相続人になる約束もされています。その保証として神は私たちに約束の聖霊を与えたと、エペソの1章の13節には書かれています。14節、永遠の命は私たちのこの肉体が終わってから得られるのではなく、今生きているこの瞬間にもうすでにその祝福に私たちはキリストにあって預かっている。それをやがて現実なものとして手にする日が確実にやってくるわけで、それはキリストが再び戻ってこられるこの再臨の時である。クリスチャンはそのような生ける望みを持ってそれを待ち望んでいるわけですが、聖書が言う望みというのは私たちが考える願いとは違うわけ。叶うか叶わないか、叶ってほしいな、そういう願いではなく、それはもう約束されてて確実に実現することを聖書は望みと呼んでいるわけで、その望みは確実になるわけなんです。なぜですか？なぜ確実なんですか？神がどのような方かを知れば、それが本当に揺るぎないものであることがよくわかるわけで、約束した方は偽ることのない神ご自身であるという。3節、神はご自分の定められた時にこの御言葉を宣教によって明らかにされました。私はこの宣教を私たちの救い主なる神の命令によって委ねられたのです。神はすべてのことを支配しておられる方です。この人類の歴史はすべて神の許可の中で行われます。すべてのことを神はご自分の定められた時に成就されます。救い主イエス・キリストがこの地上にお生まれになることも神の定められた時に成就しました。そしてこの方が十字架で全ての人の全人類の罪の贖いをすることも神の定められた時に成就しました。イエス様は十字架の上で、父よ彼らの罪をお許しくださいと祈られました。私たちの罪のために死なれました。そして最後は、全ては終わった、完了した、罪の支払いは終わった。 そのように言われて肉体は葬られました。しかしこの方には罪がないですから、聖書の示す通りに3日目に死人の中よりよみがえって、このキリストを信じる者は何度も繰り返しますが救われるわけです。これが福音です。神はご自分の定められた時にこの御言葉、この福音を宣教によって明らかにされたわけです。ある人たちはこう考えるんですね。神が選んだのであれば私たちが伝えようと伝えなかろうとその人たちは救われるよ、だから伝道なんかしなくても同じだよ、聖書はそうは教えてない。何もしなくても自動的に人々が救われるわけではありません。確かに神が選んだ人たちはいます。しかしその人たちも福音を聞かないと信じることができない、聞かないと信じることができない。あなたも聞いて信じたわけで、そして聞くためには伝える人が、宣教する人がいないといけない。ですからパウロは神の命令によって福音を述べ伝えることを委ねられたと言っているわけです。この福音を述べ伝えることは何もパウロだけに言われていることではなく、全てのキリストを信じた者に主が命令していることであり、これは私たちへの命令でもあるわけです。というのはイエス様復活された後、ここも開きましょうか。マタイの福音書の28章で弟子たちにこう言われるわけですね。天に復活して天に帰られる前にイエス様は弟子たちに現れてこのようにおっしゃるわけで、28章の18節の鍵括弧、私は天においても地においても一切の権威が与えられています。天においても地においても一切の権威が与えられる方、この方がイエス・キリストです。それゆえあなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい、そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。弟子としなさい、すべての人を弟子としなさい、行ってそうしなさい、そして洗礼を授けこの神の言葉を守るように教えなさい。これすべての人に対して主が命じたことです。最後に4節、同じ信仰による真実の我が子テトスへ、父なる神及び私たちの救い主なるキリストイエスから恵みと平安がありますように。この手紙はパウロからこのテトスに宛てて書かれたものであることがわかります。パウロはテトスのことを信仰による真実の我が子と呼んでます。まあ、おそらくパウロによってこのテトスは信仰を持ったでしょうね。で、テトスはギリシア人でした。同じ信仰によるとパウロは言ってますが、同じ信仰とはキリストイエスを信じる信仰によって救われるという、そのような共通の理解に立った同じ信仰。私たちは何人だろうと、あるいは性別が変わろうと年齢が変わろうと、この同じ信仰によって救われているわけ。キリストイエスを信じる信仰によってどのような人も救われるわけです。ところがユダヤ主義者たちは、いやいやいや、信仰も大切だけど信仰だけではなく律法も必要なんだっていうのを教えるわけ。そのためにはユダヤ人の印である割礼を受けなさい、そのように強いる人たちがいたわけなんですね。それで、パウロはバルナバと一緒にこのテトスを連れてエルサレムに向かったことをガラテヤの手紙の書を読むと分かります。で、それは、エルサレム会議が持たれるためだったわけで、使徒の働きを読むと人たちが集まってケンケンガクガク、異邦人たちが、どうすればいい、ただ信仰だけなのか、私たち同じように割礼を受けるべきなのか、それで 徹底したことは、異邦人は割礼を受ける必要がない。ただイエス・キリストを信じる信仰によってこの人たちも神の恵みに預かることができると決定を御霊によってしたわけだ。ですからパウロは異邦人への使徒として使わされるわけですが、ユダヤ人だけではなく、聖書を知っているユダヤ人だけではなく、知らない異邦人もこの神の恵みに信仰によって預かる、割礼を受けなくても神の恵みによってのみ、信仰によってのみ受け入れられるということを、このテトスはとてもとても良い証として、パウロの良いパートナーとして生涯仕えていく。この間学んだテモテの手紙の最後にまで彼は名前が出てましたね。私はテトスを使わしますよ。パウロの働きを助けたのがこのテトスであり、パウロは彼のことを我が霊的な信仰の我が子として見てたわけで、パウロはローマの一章の16節でこのように言うんですね。福音はユダヤ人をはじめギリシア人にも信じるすべての人にとって救いを得させる神の力です。ユダヤ人だけではない、ギリシア人だけではない、日本人の私たちもキリストを信じる信仰によって救われる、これが神の力であるという、福音はそのようなものであるという。そしてパウロはここでいつものように挨拶の締めとして、恵みと平安がありますようにと言っています。私たちは皆平安が必要です。どんなおいしいものを食べても心配事があったら喉も通らないですね。どんなに仕事がうまくいってても心配をしてたら、思い患いがあったら、私たちは幸せではないわけです。平安はどのように持つんでしょうか。平安は自分で作り出すものではなく、神が与えるもの。心の深い部分の平安は神が与えるものであり、この平安は恵みを本当に理解したとき、平安はやってくる。自分の行いで神の前に受け入れられるのではない。神がしてくださったあの十字架の贖いによって、イエス様が私のために命を投げ出してくださった、捨ててくださった、その流された血によって、そのことを信じる信仰によって救われる、この神の恵みを私たちはすでに受けたものとして、日々神に感謝して生活しましょう。お祈りします。天の父なる神様、あなたの計り知れない恵みをありがとうございます。御子を与えるほど私たちを愛してくださりありがとうございます。そしてあなたは永遠の命の望みを偽ることのないあなたが私たちにも与えてくださりありがとうございます。どうぞ私たちの家族も友人知人もあなたのこの恵みの中に入れさせてくださいませ。私たちを用いてください。感謝してイエス・キリストの御名によってお祈りします。アメン。